春夏秋冬、季節の移り変わりを見るときに、そこに神様の御手があることを覚えます。今は一年で一番厳しい寒さの時、また雪がたくさん降っている時を過ごしておりますが、野山の植物はその雪の下でじっと寒さを耐え忍び、そして暖かい春に一斉に花を開くために今備えをしていることを思います。私もそれぞれ人生において冬のような厳しい忍耐が強いられている時があるかもしれません。しかし主よ、あなたが備えてくださる春の季節の時に、置かれた場所で豊かに花を咲かせ、またいつまでも残る実を実らせていくために、この時を神様乗り越えさせていただけますように、共に暖かい春を迎え、そして主よ、置かれた場所で主よ、あなたの御名をおめたたえ、また一人でも多くの方と共にあなたを喜ぶものとさせてくださいますようにお願いいたします。今日も小さきものが立てられていますが、主がどうか御手に握りしめてお持ちくださいますように、主よ、上からの主の愛の中で導きがなされ、また神様、あなたの御業がなされていきますようにと心から願います。愛する主イエスキリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。
20年に一度とか45年に一度とか、だんだんなんか大変なことになっておりますが、でも、幸いにして朝氷点下になることがなかったので、凍らなかったというのがとても感謝です。もし凍っていたならばですね、そのまず外階段が非常に危なかったんです。夜な夜な一生懸命こうやってやってたんですけども、ちょっとこれ凍ったらもうこの外階段は使わないようにしようと思っていたんですが、朝になると暖かい日の中で凍っておりませんでした。でもいろんな方が怪我をしたりとか、そんな中にいますので、続けて主の守りがあるようにと祈ります。コリント人への手紙という手紙を読み進めていますが、もう一度もしかしたら初めての方もいらっしゃるかもしれませんので、コリント第一の一番最初のところを開いていただけたらと思います。新約聖書の後半の部分には手紙がたくさん収められております。コリント人の手紙も手紙ですから、差出人とそして宛先が一番最初に記されていました。コリント人の手紙第一の1章、神の御心によってキリストイエスの使徒として召されたパウロと兄弟ソステネカ、これが差出人です。パウロという人物と兄弟ソステネという人物、この2人の連名によってこの手紙が書き記されました。そして宛先はコリントにある神の教会へと記されていました。人間的に見るならば、コリントの教会はこれが教会なんだろうかというふうに、まあ、病気のデパートとか言われる人がいますけれども、霊的な病気のデパートと言ってよいと思います。ありとあらゆる問題がこの教会の中にはありました。特に心を痛めていたのは分裂の問題、一致がない、そして聖餐式をするにもどんちゃん騒ぎ、そして新しい人が来たら必ずつまずってしまう、危険度 100% 99% の教会でした。そんな教会に新しい人が来たらもう二度と来たくない、そんな教会であったと想像されます。そこには本当に、教会のさまざまな病気が、症状として立ち現れていたということがあります。しかしそんな中で、だからこそパウロは13章のような素晴らしいところを書き記すことができております。いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛ですよ。たとえどんなことができたとしても、どんな学歴があったり、どんな、有能な人材であっても、どんな素晴らしいパフォーマンスをすることができても、もし愛がなければ意味がないことではないでしょうか。そんなことの中で今日の14章が続きます。14章からのところには特別この威厳という言葉が たくさん出てきます。異なる言葉と書いて異言と呼びますが、おそらく聖書を読まなければそんな言葉は日本語にも出てこないと思います。今日は予言と異言というこの2つの言葉について覚えていきたいと思いますが、予言という言葉も聖書の専門用語の一つでしょう。いわゆる占い師のような、予言ではなくて、言葉を預かる言葉と書いて予言と、聖書は語ります。神様から言葉を預かってそれを語っていくという、そのような賜物です。それは神の言葉を聞くことができて、そしてそれを分かりやすい言葉で伝えることができる、そんな賜物であります。ところが異言という言葉は異なる言葉、どんな外国語でもなくて、ろれつが回らなくなった人のような舌が勝手に動いてですね、そして、お祈りや賛美が捧げられていく、その言葉であります。順番に見ていきたいと思いますが、まず14章の1節から今日読みました。13章からの続きですが、愛を追い求めなさいとパウロは、続けて語ります。たとえもし異言で話すことができたとしても、もし愛がないならやかましいドラやうるさいシンバルと同じなので、いの一番に何よりも愛を追い求めなさいと記されていました。また13章の2節に、たとえ予言の賜物を持っていて素晴らしい完全な信仰があっても、それでも愛がなければ何の値打ちもないと記されていましたから、いの一番に何よりも愛をいつも追い求めていく、そのことが進められています。しかし第一のものを第一に求めていくならば、おのずと次に求めていくべきものが見えてきます。パウロは愛を追い求めなさいと語ったその後に、御霊の賜物、特に予言することを熱心に求めなさいと、今日は語り始めます。そして予言と異言の言葉を、比較しながら語っていきます。2節、異言を話す者は人に話すのではなく神に話すのです。そのように記されています。予言と異言、それは言葉の方向性が違っているということが言えるでしょう。神様に向かって純粋に、語られていく言葉、それが異言だと言われています。2節にありました、異言を話す人は人に話すのではなく神様に話すのですと記されています。祈りの言葉であったり賛美の言葉であるでしょう。しかし上に向かって、天に向かって、神様に向かって話す言葉が異言的な言葉だと言えます。それは人に聞かせる祈りでもなく、人に聞かせる賛美でもなく、純粋に神様に捧げられていく、そういう種類の言葉であり祈りであり賛美です。異言を話す人は人に話すのではなく神に話すのですと記されています。誰も聞いていないのに自分の霊で奥義を話すと言われております。その一方で予言という言葉は方向性が違ってきます。神に向かって話すというよりは人に向かって話す言葉だとパウロは語っていくのです。3節がそこにそのように記しています。ところが予言をする者は徳を高め、勧めをなし、慰めを与えるために人に向かって話します。そのように記されています。純粋に神様に向かって話す言葉が異言的な言葉であるとすれば、人に向かって横に向かって話す言葉、それこそが予言的な言葉だということが言えるでしょう。方向性が違います。しかしいろんなことで両方の言葉の方向性があるなと思います。例えば私は賛美、歌を歌ったり楽器を弾きながら神様を褒めたたえることがとても好きなんですけれども、時にですね、その賛美の歌詞を見ていきますと、純粋に神様に向かって捧げられていくその言葉があったり、または証的なその予言的な形で人に神様の素晴らしさを紹介するための歌詞の内容があったりします。 方向性が違っています。一方では純粋に神様に向かって捧げられていくその歌詞であり賛美でも、一方では人にある面人に聞かせながら、そして人に宣教していく、伝えていく、神が素晴らしい、どんなに素晴らしい方かということを一緒に分かち合っていく、シェアしていく、そういう歌詞の賛美もたくさんあります。祈りにおいてもそうでしょう。誰に聞かせる祈りでもなく、神様にひたすら祈っていく祈りもありますが、同時に一緒に心合わせて祈っていくということで、その人の祈りを共有して、そしてその人からまた祈りを学びながら、お互いにその祈りを学びながら、教え合いながら祈っていく、そんな祈りもあると思います。特に公のところに集まって一緒に礼拝を捧げたり集会を持っていくときに、この2つの方向性の言葉はとても大切になってきます。威厳的な言葉であるならば、もう誰に聞かせる言葉でもありませんが、ただ神に向かって捧げられていく賛美であり祈りとなります。でも予言的な言葉であるならば、神様に聞かせるというよりは、むしろそこにいる人にシェアしていく、素晴らしい神様のその恵みを分かち合っていくというような内容になってきます。パウロという人物はかなり威厳を話すことができたようです。一番最後の方に書いてましたね、パウロが。18節をもう一度見てください。パウロは時に、あえて自分のことを自慢します。あえて自分の現状をですね、与えられている賜物を語るのです。18節がそのような言葉でしょう。ちょっと自慢してるのかなというところもありますが、18節、私はあなた方の誰よりも多くの威厳を話すことを神に感謝していますと書いています。パウロは決して威厳を語らない人物ではありませんでした。ものすごいそのただ神様に捧げられていく賛美や祈りをひたすら捧げていた人物の一人であると思います。それは本当に太いパイプで神様とつながっているという人生だったと思います。生きた関係、ブドウの木であるイエス様としっかりと結びついた枝のごとく、誰よりも太いパイプで神様と自分がつながっている、そんなパウロの姿を想像します。誰に聞かせる祈りでもなく、ただ純粋に神様に祈っていく、誰に聞かせる賛美でもなく、ただ純粋に神様に賛美していく、そのような言葉を彼はパウロは多く話すことを神に感謝すると言っています。しかし19節にありましたように、今日ここでパウロが言っているのは、皆さんに威厳をたくさん語りましょうなんていうことを言っているわけではありません。あえてこう語るんです。19節、教会では公の共に賛美をしたり祈ったり、共に礼拝を捧げていく、その公の場においては、威厳で1万語話すよりは、他の人を教えるために知性を用いて5つの言葉を話したいというのです。1万語と5つの言葉、全然違いますけども、桁がどんどん違いますけども、それほどに威厳よりも予言というものがはるかに素晴らしいんだということをパウロは今日語ろうとしています。そのなぜ素晴らしいかということを見ていきたいのですが、4節に戻ってみてください。3節から4節のところです。14章の3節4節、ところが予言する者は徳を高め、勧めをなし、慰めを与えるために人に向かって話します。威厳を話す者は自分の徳を高めますが、予言する者は教会の徳を高めます。徳を高めるという言葉が多く出てきますが、一方では自分の徳を高めていく、自分だけなんか高みに成長して、自分だけどんどんなんか霊的に高められていく、そういう種類の言葉が威厳だと言われています。しかし一方で予言するものは自分の徳というよりは、周りの人の他者の徳を、教会全体の徳を高めていく、そんな素敵な言葉なんだと言われています。この予言と威厳という言葉は現代のどういうものかなと、一体今の時代の私たちにどんな意味を持ってこの言葉が長々と紙面を割いて聖書の中に出てくるのかなと祈っておりましたが、今風の言葉で言うとこういう言葉だと思います。予言 というのは、他者と共に生きようとする者の言葉です。他者のための言葉です。ところが威厳というのは個人主義者の言葉です。自分のためだけに使っていく言葉、自分をひたすら磨いて高めることは関心がある。でも人を育てたり、人を立たせたり、人を慰めたりすることには関心がない。それが威厳的な言葉だと思います。個人主義者が語るどんな言葉も威厳的な言葉、その響きがあるように思います。それは純粋に自分のためだけの言葉であり、自分の徳を高める言葉であり、純粋に神様に向かって、あるいは上に向かって捧げられていく言葉でしょう。しかし、予言する者は教会の徳を高めますとパウロは語っています。それは自分のためだけでなくて、他の人のために、他者に向かって語られていく言葉であります。他者を、いじめたりする言葉ではありません。むしろ他者のためになる、他者に益になっていくための言葉です。徳を高めるということは、他者をこう立て上げていくというような意味の言葉です。他者が本当にこう成長していく、より良い形で人格的にも成長していく、人間として成長していく、そのことのための言葉です。また勧めです。また慰めです。職場において、またいろんなところにおいて、私たちはいろんなひどい言葉を浴びせかけられることが多いでしょう。だからこそ多くの人が慰めを必要としています。でもこの予言する者は慰めの言葉を持って、このペシャンと、折れてしまって傷んでこう枯れそうになっているその植物をですね、再びまた元気にして、元気にこう花を咲かせることができるような、そういう慰めを与えていく、それが人に向かって話す予言的な言葉だと言えます。賛美においても同じようなことが言えると思います。純粋に誰も聞いてなくてもこう神様に向かってですね、祈る、賛美をする、それもとても素晴らしいことだと思います。でもそれは自分のためだけの、何て言うんでしょうか、自分の徳を高めるための賛美であり、自分の徳を高めるための祈りであると思います。で、恥をさらすようなんですけど、私はあえてですね、なんか自分で勝手に歌った歌をなんか動画で撮っておいてですね、録画してYouTube とかでなんかアップしたりしてるんですけども、なんか変なやつが歌っとるなと、下手くそなギター弾いてみたいな感じですけども、でもそれでもですね、憐れみによって多くの方の反響をいただいておりまして、この前北海道から来た方は YouTube を見て来れた人なんですよ。私のギターの賛美を聞いてすごく慰められましたみたいな感じで来てですね、ぜひここの教会に来て礼拝したいというようなことで来てくださったりしております。もちろんしょうもない下手な歌を歌ってるなという感じでそういうふうに見てくださっている方も多くいるかもしれませんが、でもパウロはもちろん一人で純粋に威厳的に自分の徳を高めるような祈りや賛美の言葉を、もちろんそれも進めますが、それ以上に他の人のために、まだイエス様の素晴らしさを知らない他の人のために、その賛美や祈りや言葉を用いてほしいと願っているのです。それは自分のためだけの祝福ではなくて、こんな素晴らしいものがあるからぜひ知ってください、ぜひおいしいから食べてみてくださいというような、そういうものです。おせっかいかもしれませんが、でもそれは本当にその素晴らしい味を知ったらですね、黙っていられなくなるような、そういうものではないでしょうか。最近また私おせっかいをしてるんですが、コーヒーが嫌いな人にもですね、コーヒーどうぞとかって勧めてるんですよ。すいません、ちょっとコーヒー苦手なんで飲めませんとか、すいませんっていう世界で、でもなぜやり始めたかというとですね、自家焙煎を始めたんです。木豆というか生の豆を買ってですね、緑の豆を買ってきて、でそのなんかいるなんかこう金網みたいなの買ってですね、このコンロの上でガラガラやってですね、ローストしてるんです、いってるんです。そして自分で
った豆で、そして自分で挽いて、入れたコーヒーは全然香りが違います。味が違います。もうインスタントのものが飲めなくなってしまうほどの美味しさです。少しリッチな時にはですね、前はあの粉を挽いたやつを買ってたんです。なんとかウシシコーヒーみたいなやつですねあの上島なんとか。ところがですね、あのパックで何百グラムかあるんですけども、最初数日間は美味しいですよ。でもどんなに冷凍庫に入れてても1週間経ったら全然香りがなくなります。でそのもう酸化してしまって美味しくなくなる変な苦味が出てきて、でも自分で挽いて美味しいよっていうコーヒーはですね、ぜひもう飲んでほしいんですよ。今日もぜひあのもしも食事にお昼のランチに残る方がいらっしゃいましたら、ちょっと好きな方にはあの飲んでいただけたらと思いますが、でも福音って本来そういうものだと思います。こんな素晴らしい言葉聞いたことがない。どうしてもっとこんな素晴らしい言葉だったらもっと早くどうして伝えてくれなかったんですか。私が二十歳の時に生まれて初めて教会に行くようになって、初めて私をこれほど愛してくださっているという神様のメッセージを聞いて、そして信じ受け入れた時に最初の第一印象はそうでした。多分私のクラスメートの中にも何人かはクリスチャンがいたと思うんですよ。でその町にもいくつかの教会はありました。でも20年間私は福音を聞けなかったんです。そんなに素晴らしい、本当にどんな罪人でもその全ての罪が許されて、どんな受け入れがたい頑固なものでも人生が変えられていく、自分で分かっちゃいるけどやめられないけれども、そんな私を愛して受け入れて変えてくださるそのキリストの愛、それを知った時から私は黙っていることができなくなりました。ですから楽器を弾く、そこまで音楽好きでなかったんですけれども、カラオケで悲しい音楽を歌うだけのものでしたけれども、でもギターをアルバイトしたお金で買い込んで、もうなんと心の中から湧き上がってくる喜びがありまして、それをなんとかもう歌で表現したいっていう、その中で、ギターを始めました。そして弾き語りのようなものを続けております。未だに未熟なものでありますが、でも本当にそれは、素晴らしいものの味を知った中でですね、ぜひ一緒にその美味しさを味わってほしいという、その分かち合いであります。パウロは自分だけが美味しい思いをして、自分だけが神様と親しい、本当に素晴らしい交わりをするのももう大いに結構だけれども、それだけじゃなくてそれ以上にその美味しさを他の人に分かち合ってよって言ってるんです。自分たちだけで礼拝してるんじゃなくて、町のところに出て行って、そしてこんなに素晴らしいものがあるから一緒に来て、一緒にその素晴らしい神様を礼拝しましょう、一緒にその素晴らしい神様を賛美しましょうと言って、聖歌隊の中に、プレイズバンドの中に招いていく、それがこの予言的な言葉の方向性です。自分たちだけが純粋に神に向いてハレルヤとか言ってね、なんか自己満足的に自分たちだけが礼拝をしていくという、そんな閉塞感というかですね、こうなんかこう周りの人が入れないような、入ってくると変な人たちの集まりだというような、そういうの状態じゃなくて、新しい人が入ってきてもその人たちに分かる言葉で素晴らしさが届けられていく、その礼拝、そのようなものをパウロは願っていたのでありました。実は来週見ていくところですが、コリント教会は初めての人が来たら絶対につまずくであろうというようなことが、そういう雰囲気の教会でした。23節を見てください。来週見たいところですが、ちょっと先取りいたします。なぜパウロが異言についてあえてこだわって語っているのか、それはコリント教会のその教会の雰囲気、体質に問題があったからです。ですからもし教会全体が一箇所に集まって、23節の言葉です、皆が異言を話すとしたら、初心の者とか信者でない者とかが入ってきたとき、彼らはあなた方を気が狂っていると言わないでしょうか。ペンテコステカリスマ教の教会に行くと、今でもそういう怪しさがあるでしょう。 なんか恍惚状態になってこう手を上げてはあとかでなんか賛美してたり、うおとかってなんかこう祈ってたりとかですね、なんか倒れたりとかするんですよ。なんかこう違和感、もうその異様な雰囲気の中で新しい人が来たら二度とその場所に入れないというか、もう居場所がないというか、なんか入れない雰囲気があるんですよね。で、教会がそういう場所になっちゃいけないっていうんです。新しい人が来てもその人たちが自分たちの居場所なんだと思えるような雰囲気がそこにないと、それは教会として非常に問題があるというのです。教会はキリストの体ですから、キリストのように温かく教会の外にいる羊を迎えなければならないのです。その人たちのために存在しているのですから、自分たちのためだけに教会が存在しているわけではありません。この建物は私たちだけが礼拝するために備えられたものではないと思います。まだイエスも知らない、そしていろんな意味で罪人でしょう、私たちと同じ。でもイエス様は罪人を招いて罪人の友となるために来てくださったと聖書は語っているではありませんか。そのためにはちゃんと日本人ならば日本人が聞いてわかる日本語で礼拝が捧げられていく、そのようなことがパウロが求めていることであります。7節以降を見ていきますと、楽器に例えてもいます。楽器が好きな人はちょっとカチンとくるところかもしれません。7節、笛や琴など命のない楽器でもと書かれていますが、私は楽器には命があると思います特にあの木の楽器とかですね、息をしているよと思います。そしていい音が響くと、なんか楽器自体が喜んでいるように私は覚えます。そして神を賛美すると、一緒に楽器も喜んで賛美しているような、そんな雰囲気を覚えます。バイオリンや高価な楽器ほどそうでしょう。笛や琴など命のない楽器でもはっきりした音を出さなければ、何を吹いているのか、何を弾いているのか、どうして分かりましょう。またラッパがもしはっきりしない音を出したら、誰が戦闘の準備をするでしょう。それと同じように、あなた方も舌で明瞭な言葉を語るのでなければ、相手が分かる言葉で、相手に届く言葉ではっきり語るのでなければ、言っていることをどうして知ってもらえるでしょう。それは空気に向かって話しているのです。そしてパウロは世界中の言語について話し始めます。世界にはおそらく非常に多くの種類の言葉があるでしょう。6000以上あると言われています。ウィークリフバイブルトランスウィークリフ聖書翻訳協会がですね、それぞれの国の言葉に、現地の言葉に翻訳を続けています。私たちの教団で派遣している中村先生牧師はパプアニューギニアという地で、そのマイマゴという言葉を話す現地の人たちのために、その言葉を習得して、その文字を作って、そしてその言葉に聖書を翻訳して、そして賛美歌も翻訳して、今それが完成しております。日本語で聖書を読めることは本当に幸いなことです。もともと聖書はギリシャ語であったりヘブル語であったりラテン語であったりしたんですよ。ほとんどインテリしか読めない、全然庶民の言葉でなくなっていたんです。もともとは庶民の言葉だったんですよ。一般庶民が使うコイネグリーク、普通の庶民の言葉がもともとの聖書の文体です。でももしもそれが外国語のような状態であると、意味わからないし、難しすぎてわからないということになるでしょう。ちょうど威厳が外国語に例えられています。11節、それでもし私がこの言葉の意味を知らないなら、その言葉の意味を知らないなら、私はそれを話す人にとって異国人、外国人であり、それを話す人も私にとって異国人、外人です。あなた方の場合も同様です。あなた方は御霊の賜物を熱心に求めているのですから、教会の徳を高めるために、他者の徳を高めるために、それが豊かに与えられるように熱心に求めなさいと語っています。少し前のところにあったでしょうか。五節もう一度見てください。パウロはある特定の人たちだけが予言の言葉を語れるように、そんなことは望んでいません。 あなた方が皆異言を話すことを望んでいますが、それよりもあなた方が予言することを望みますとありますから、伝道者や牧師に限らず、ほとんど全ての皆さんが自分の言葉で誰かに分かりやすくこの聖書の神様の恵みを伝えることができる、そういう賜物を熱心に求めるべきだと言われています。総動員伝道というのがありますけど、皆さんが伝道師、皆さんが宣教師だというような、そういうスタンスでしょう。そのあなたでしか届けない人がいますから、職場や家庭や地域に。あなたがその家族や職場の方に分かりやすい言葉で、自分の言葉で聖書の言葉を、神様の恵みを語ることができる、その解き明かしができる、その予言の賜物を誰もが持ってほしいとパウロは願っているのでありました。少し前後しますが、15節にはこのような言葉も記されています。具体的にどのようにすればよいのかということですが、霊において祈り、知性において祈りましょう。霊において賛美し、知性においても賛美しましょう。そんな言葉が示されています。霊においてというのは、もちろん神様の与えてくださる御霊によって、このそれはある面、その あまり考えなくてもですね、自然に出てくるような言葉であったり賛美であったりするでしょう。しかしそれだけではなくて、知性においてもと書かれています。知性においても祈り、知性においても賛美。日本人はこれが得意かもしれません。知性においてその言葉の意味を考えながら、そしてその言葉が指し示している神様という方をイメージしながら、その方に向かって祈る、その方に向かって賛美をする、イマジネーション、想像力を働かせながら、その素晴らしい神様に賛美を捧げていく。頭を使いながら賛美をし、頭を使いながら祈るべきだと言われています。スーパーコンピューターよりも素晴らしい頭が皆さんにも与えられています。どんなスーパーコンピューターよりも人間の脳は賢いんです。神様は素敵な素晴らしい才能を、知性を皆さんに一人一人にも与えていらっしゃるので、考えないということはやめて、よく考えながら、神様ってどんなに素晴らしい方だろうか、それをこう思い巡らしながら、頭を使いながら祈り賛美する。でなおかつ聖霊をいただいて、その霊においても言葉にならないような、そのレベルにおいても祈り賛美をしていく、その両方をパウロは進めております。異言よりも予言を熱心に求めるべき理由は何でしょうか。異言よりも予言をより熱心に求め続けてくださいとパウロは願いますが、それは予言が自分のためだけの言葉ではなくて、自分の徳を高めるだけの言葉ではなくて、他者の徳を高めていく言葉、他者のための言葉、他者に向かって福音の素晴らしさ、恵みの素晴らしさ、祝福の素晴らしさを分かち合っていく、そういう言葉であるからだと思います。新しく始まった1週間、それぞれ聖書を読まれたりお祈りをなさったりしていらっしゃるかと思いますけども、改めてですね、自分だけの祈りの時、もちろんそれも素敵ですし、自分だけの賛美の時、それも素敵ですけども、それだけじゃなくて、ある面相手に聞かせていく、そういう祈り、相手に祝福を分かち合っていく、そういう種類の賛美をぜひ、内向きでなくて外に向かって、発信していただきましたら、それ本当に喜びが増し加わってくるのではないでしょうか。新しく始まった1週間、本当に雪が、積もってですね、いろんな形で、新鮮な時を迎えておりますけれども、主は私たちの罪を清めて雪よりも白くしてくださると勧められております。またどんなに私たち一人一人が雪のかけらのように弱くて影響力がなくても、今日の雪のようにですね、集まって力を合わせれば交通を麻痺させるほどに影響力のある存在となれる、そのことをこの自然は教えてくださっているのではないでしょうか。 自分だけで祈るのはもちろん素晴らしいと思います。でも一緒に祈っていくときに、2人でも3人でも私の名において集まるときに、私もその中にいると主はおっしゃいます。また一人で祈りきれない、一人ではもう祈りをやめてしまうこともいっぱいあるでしょう。バッテリーが上がってしまう車のように、もう一人では祈れないっていう時があるでしょう。でもそういう時こそ、祈れないから祈ってねって誰かにこの声をかけてほしいんです。でそしてお互いにその、まあ、波があるでしょう。すごい信仰的にこう高められてる時もあるし、ものすごい信仰的に落ち込んでしまって、もう聖書も読みたくないとか礼拝にも行きたくないっていう時もあるでしょう。だからこそ一緒に集まることをやめたりしないで、一緒に、祈り合って、また、励まし合って、また一緒に成長していけたらと願っておりません。それぞれご自分の言葉で神様に向かって祈りの時を持っていただけたらと思います。また、この異言と予言について語らせていただきましたが、神様に向かって純粋に話していく、そのような方向性の言葉が予言的なこと、異言的な言葉だと申しました。でも人に向かって話す言葉、それが予言だと教えられていました。自分のための言葉、そして他者のための言葉、自分の徳を高める言葉、教会の徳を高める言葉、その2つのことが対比されていました。ぜひ予言的なことをより熱心に求めていくことができたらと願います。祈ってまいりましょう。天のお父様、コリント教会は初めて新しい方がそこに集ったならば、異常な違和感を覚えて二度とその教会に行きたくなくなるような、そのような、雰囲気を持った、教会であったことをパウロは記録しています。ある者がわけのわからないその異言の言葉で、恍惚状態の中で祈り続け、賛美をし続け、そしてその教会は混乱を極めていました。そして異言を語ることができなければ、一人前のクリスチャンでないとでも、そんなふうにも思われていたようです。しかしそんな中にあって、パウロは懇切丁寧に、心砕いて祈りを込めてこの手紙を書きました。コリントにある神の教会へと書きました。そして新しい人のための教会になってほしい、より多くの人を獲得するための福音を分かち合う教会、恵みを分かち合う教会、祝福の源としての教会を立て上げようと、パウロはこの手紙を書きました。私たちも自己中心な性格の中で、自分がもっと祝福を受けたい、自分がもっと成長したい、そのことには多くの関心があり、時間や労力を割くかもしれません。しかし個人主義的な流れの中で、自分さえ祝福が受ければそれでいいと考えてしまうような愚かさもあります。しかし主よ、私たちが弱さのゆえに互いに力を合わせながら、互いに支え合いながら生きるべく、教会を主は備えてくださいました。どうか主よ、互いに祈りの言葉、賛美の言葉を持って徳を高め合うことができますように、自分だけでなくて教会全体の徳を高め、教会を立て上げていくために、私たちのすべての言葉が用いられ、また生き方においても その言葉が指し示す方向性で残された人生を生きていくことができますように、主がどうか私たちを助け導いてくださることをお願いいたします。御手にお祈りいたします。イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。